仏教で人生はもっと面白い。
Life is uneasy.
Life is uneasy. Dukkha.
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 確かにサファリングって言って、まあ、苦しみって言っちゃうと強すぎますもんね。
なんか苦しいって、なんか死ぬような苦しいとか、ああいうんじゃないんで、もっとなんか微妙なやつ。
そうですね。
Life is uneasy. 強烈なのが生老病死だったりするんだけど。
うんうんうん。
そういうのに直面してない人でも、はい、適用できるのがドゥッカだと思ってるので、だからアンイージーが一番、アンイージーっていうか英語みたいなのがあって、その中にサッファリングっていうアンイージーがもっと強烈なやつがアンイー、そのサッファリングってあるように考えて、その強烈なやつの間にあるっていうか、うん、そうじゃなく、そういうのが必ずしもなくても、うん、アンイージーな感じっていうのが、
う
ん、仏教は言わんとしてんじゃないかなと。じゃないと私用ないですっていうのになるからね、サッファリング私サッファリングしてないですって、うん、でもアンイージーだったら大体みんなあるじゃないですか、
はい
はい、
そうですね。あとなんか逆はどうですか、その仏教がなんとかこう虚無的というか、うん、悲観的じゃないですけど、うん、人生は苦だって始まっちゃうと、
そう、それもあるよね、
思っちゃうっていうのも、うん、
でもライフイズアンイージーの方だったらぐらいだったら多分みんなそうだよねっつって、
そうですね、
大体ドゥッカっていう言葉はあの苦しみとかいう意味じゃなくて、あの例えば日本語にもなってるけど、うん、フランス語である、あるんですよ、いろんな重いことにいかないことがあるよなって言ってあの友達が会話してて、
はい、
セラビってセラビ、
セラビ、
それが人生でもんよ、モンサーっていう、その時の人生っていうモンサーの人生ってそこにこもってるような感情とか ニュアンスみたいなのがドゥッカじゃないの、
はいはいはい、
つまりLife is unEasy っていうような感じだよ、
はいはいはい、
のでドゥッカっていうのはUneasy、Life is unEasy っていうふうに言った方がいいんじゃないかな、
うん、
と思い出したんです。
そうですね、
昔のは本当に Life is Suffering って書いてあるけど、あれ多分ああいうチョイスしたっていうのはその言ってる人自身がドゥッカをそういうふうに、
はい、
なんか、まあ、なんかそういう感じで捉えてるからじゃないかなと思って、
うんうんうん、
でだんだん新しい仏教のになるとそういうあのサッファリングって言わなくなってて、
はい、
あの Life does not go as you wish って言い方する、
はいはいはい、思った通りに
行くんじゃないと、人生ではお前通り思った通りはいかないっていう、それやったらもっとあの広い人にそうだよねっていうような感じでさ、うん、受け入れられるんじゃない、うん、だんだんその仏教の認識が変わってきてる、その言葉の使い方が変わってきてるっていうのはそういうのを反映してんじゃないかなと、
うん、
やっぱりそのドゥッカの、原因はクレイビングだっていうのも強すぎるっていうか、
はい、
必ずしもブッダのメッセージじゃないんじゃないかな、その人生は苦しみだ、その原因は欲望だみたいな、
はいはい、
倫理の本とかさ、先端入試でもそういうのが答えになってるんだけどね、あの娘の本、あの入試のとか教科書みたいなのが書いてあるから、そのとかなんていうかな、ステレオタイプの仏教だなっていう、
はいはい、でまたそれステレオタイプを広げてることになりますもんね、そういうもので使われちゃうと、
うん、2つ目のあのその師匠台の2番目の1番目がドゥッカっていうのがキーワードでしょ、
はい、
それはサッパリじゃなくてアンイージーネスみたいに書いた方がいいんじゃないかっていうの、で2つ目のあの、キーワードはサムダヤっていう、
サムダヤ、
サムダヤっ
ていう、はい、
でこれはあの、集まって怒るっていう意味がもともとあるのね、
うん、
あのなのでそれが要するに苦しみの、原因っていうふうに今理解されてるのが普通 そのオーソドックスっていうか伝統的な理解だけど、僕はそうじゃなくて、うん、アンイージネスに対して僕らが起こすリアクションのこと を言ってるんじゃないかなと思うわけですよ。原因じゃなくて結果。
ああ、はいはいはい、はい。
仏家の、サッファリングの原因がサムダイじゃなくて、
はい、
人生のアンイージネスっていう、ことに、それこれ事実としてあるわけで、うんうん、誰かのせいとかじゃなくて人生ってそういうふうにできてるわけですよ、
うん、
でそれに対して僕らの中で本能的に、う
ん、
どういうの、リアクションが起こるわけだよね、
はいはい、
まあ、代表的なのは三毒って言われてるやつだけど、はい、トンジンチ、
はい、怒りと、
なんかアンイージの中にはね、なんか足りない、うん、私が欲しいものが足りないみたいな、だから欲しいっていうリアクションも起こるし、
はい、
それから俺が思い通りにできないのはあいつのせいだみたいな、あいつは あるいはこの状況が悪いみたいな感じで、ヘイトリッドって言われるその怒りっていうのが起きるわけよね、
はい、
でもう3番目の、知っていうのは、起きてることを起きてないかのように思ったり、
うん、
起きてるのに、あ、起きてるのに起きてない、それから起きてないのに起きてるというふうにその事実を取り違えるっていうのが愚かさっていう形で、俺よくやるじゃない、
はいはい、
だそういう形でリアクションが起こるというのがサムダイヤの意味じゃないかな。
まあ、日本語で言うと
集まるっていうか
実体10
です、ね、10です、
はい、
だから原因じゃなくて僕は結果と読まないといけないんじゃないかな。これもちょっと、まあ、いろんなところで僕は言ってるけど、だいたいでも最近だんだんそういう風な昔のオーソドックスな、うん、苦しみが結果で原因がその欲望っていう、そういう見方じゃない見方を言い出す人も増えてきてる。
あ、はいはい、
というのはそういう昔風の理解の仕方、正体の理解の仕方っていうのは、うん、前世と今世と来世みたいな、うん、その輪廻転生の、
うん、
を前提にしてやってるわけですよ、
はいはいはいはい、
でもそれはあんまりリアリティも特に西洋とかでは持たなくなってきてるから、
うん、
この現世しか想定しない、昨日言った二世界モデルじゃなくて、
はい、
この世界があるとしたらこの世界だけっていう、
うん、
リアルにあるのはっていうモデルで思想体を読み替えていくと、
うんうんうん、
その結果原因結果原因っていうふうに見ないで、
うん、
一つ一つこのリニアに、うん、人生にはアンイージであると、うん、それに対してトンジンチみたいなリアクションが我々起こると。
うん、
でもそのリアクションを手放すっていう方法が、手放すっていうことが可能であるっていうのが3番目のニルバーナ で、
はい、
で4番目はその手放した生き方を確立していきなさいよって言ってるのが
胴体、
マルガーなんですよ、
はい、
だからキーワードで言うとドゥッカ、サムダヤ、ニルバーナ、マルガーっていう、
はい、
マーガーか、マーガーっていうんですよ。だからこれはだから結果原因結果原因っていう並びじゃなくて、
はい、
その最初の人生の事実からリアクションが起きるんだけど、それを手放していくっていうことが可能 でそれを手放したっていうリアクションを手放した、生き方を生きていきなさいっていうのが、うん、最後のやつで、
うん、
だからこう一直線にリニアにこうすんなり解釈した方が僕は意味が通じるんじゃないかなと思
って、うんうんうん、そうですね。
でもそれはオーソドックスから言うと全然違うっていうことになるので、でもまあアップデートするっていうか、そういう読み替えが、その異世界モデルから異世界モデルにが今のその人間の在り方にフィットするモデルと言えるんだったら、そのモデルを変えて、
うん、
読み替えていかなく、読み替えてもいいんじゃないかなって思うんですけどね、
うんうんうん、そうですね。
プロセスモデルって見てるわけよ、
はいはい、
1から4の今日でそういうプロセス的な視点っていうのは あると思うんですよ。五運っていうのも多分そういうふうにプロセスとして見てもいいし、
うんうんうん、
基本的に縁起もそうだと思うんですね、
うんうんうん、そうですね、うん、
これ録音してんの、
はい、
録音してんの
一応
あ抜け目がない
から、抜け目がないですよ。もったいないですから。
まあそうですね。
はい。いやもしかしたらその思想体っていう、まあ今おっしゃった話も、うん、
まあ、伝統的にはやっぱりそのオーソドックスをなかなか疑いにくかったっていう背景もあるのかもしれないですね。
そうだね。
そういう解釈っていうもんだっていう、まあ、どこかあれがあって、
そうだね、それになんか正体も4つの真理みたいな理解され方してるわけよ。4つの聖なる真理っていう意味だから、正体っていうのは、
はいはい、そうですね。
でもそういう呼び方ってかなり後にできてきて、だからブッダが見つけた真理を我々はそれ受け入れてっていうふうになってきてるんだけど、最初はその研究によると初期の文献の中では真理とかいう言葉を使われていない。で、あの最初のブッダの、そう、正体が出てくるあの文脈っていうのは、最初にブッダがあのやった初天法輪って言って、
はい、
あの悟りを開いて、あの最初にやった説法の中で出てくるんですよ。あの5人の修行苦行を一緒にやってた人たち、
はい、
でそれの一番古い原型の中には、その師匠体っていうような、僕らが今教わってるような体っていう真理みたいな意味はなくてね、仏教って基本的にあんまり世の中がどうなってるかっていうより、どうこういうふうにしたらこうなるよっていう、そのプラグマティックな実践にあの特化した教えっていうのが元々の形なんだよね。
はいはいはい。
で後になるとブッダっていうそのすごいあの聖者が言ったことだから、それは真理だっていうふうに言うような傾向が出てきてるんだけど、ブッダ自身はそんな言い方はむしろしてないんじゃないかなっていう。
まあ、後にその神格化された上でそういう言葉を使われてしまうっていうことですよね。
多分まあ周りに広めるのにはやっぱそういうふうになって、なんてプレッシャーがあるんじゃないですかね。
はい、
本当だっていうか、うちはそうなってるみたいな。
はい。
だけどむしろ原型と原型のところによく読んでみると、それはそれぞれの師匠体についてある特定の行いをやりなさいっていう、あの、真理に関する記述じゃなくてディスクリプションじゃなくて、
はい、
こうこうこうしなさいっていうプレスクリプション、
はい、
薬の処方箋っていう意味なんだけど、
は
い、何をすべきかっていうことについて言ってることで、
うん、
これを真理として受け入れろっていうようなスタンスではないんだよね。
うんうんうん。
で